こんにちは。もうそろそろ節分からですね、立春という形の状況の中で、いわゆる旧暦という中での新年度の状況で、しかも FRB が新体制のスタートになったという市場がどうかと言いますと、まあ私も含めてですね、なんだこれはという状況であろうかなと思います。で、今日は2月の4日なんですけれども、日経平均は1万4000円のところを狙っているような動きですね。円相場も100円台のところに入ってきているとこういう状況で、いわゆるチャート論からいくとドル円に関しても岩盤だとされた101円台のローからミドルというところが、すんなり切られてきたとこういう状況ですね。こうなってくると、例えば円相場にしましても90円台必至、あるいは日経平均は元の木阿弥だとか、1万3800円、その次は1万3000円割れだというような状況を見通す方が圧倒的に多いと思います。こういう流れ自体はですね、逆に上に行った時も同じでして、いわゆる順張りの見方というのがですね、一番聞く耳に優しいわけでして、その意味では、実は私は今の株式の市場、あるいは世界の市場の混乱というものは、おそらくもう近いうちに収まるだろうというふうに考えてはいます。ただですね、私は今まで一言も言ってこなかったことを、ちょっと今日お話ししておきますけれども、2年か3年のうちにですね、中国の、経済システムが一旦崩壊になるだろうというふうに考えてまして、その時はリーマンショック以上の状況になるだろうなと、そういうふうには思っています。で、裏返して言えば、そういう状況で今、集大成はないので、とりあえず、要するに経済成長をうまく操縦しながら、要するに7%台の前半くらいをですね、維持しながら、少し月間でいい状況が出てきた場合には、例のごとく金融システムを少しメス入れようと、この繰り返しの中でなんとか維持する状況なんですよ。ただ問題はですね、政治的な人脈の関係が、これから先4年後にまた新しい7人のですね、常務委員が選ばれる状況の中で刻々と変わってきておりますので、これがやはり2年3年のところの段階においてですね、金融システムの再編ということがやらなければ、中国は計画経済がうまくいかないだろうと、要するに今の首相のですね、方に軍配が上がっていくような気がします。残念ながらそのことが世界経済に大きな、陰りを見せて、とんでもない状況になっていく可能性があるということは指摘しておきます。さて、新興国の問題なんですけれども、実はこれ我々はですね、やってはいけないことが一つあるんですね。それは新興国と言われるその国々ですよね。で、この国々の個別の状況をいくら勘案しても意味がないんですね。ですから、フラジャイル5という言葉を作り上げた人いますけれども、脆弱な5カ国と、ブラジル、インド、インドネシア、トルコ、南アと。で、これを一つ一つ分析して、はい、今日終わりましたという CD は私はやらないんですよ。そういうことは一切やらない。で、私が今気にしているのはですね、投機筋が今どういう動きをしてて、それがどういう立ち位置にされてるのだろうかと。はっきり言いまして、FRB が実務上の誕生したのが、これが100年前なんですね。実際にはですね、1914年の8月だと言われてますけれども、これいろんな考え方ありますよ。1913年の12月だったという見方もありますけど、とりあえず100年のちょうど周期にあたるときにですね、たまたま同じ環境というのは、その後の1929年に向けてのですね、この FRB、そのアメリカの準備制度のあり方というものがですね、よく似てるという発想がありまして、しかも、チャート、1929年のニューヨークのダウのチャートに重ねてみると、今年危ないんじゃないかと、こういう見方が、その相乗効果になってですね、最終的にどういう文章になってきたかと言いますと、これが、ブルームバーグの山広。